き続きパーソナリティの井戸端会議をお届けしていきます。久田さん、
はい、
前半まあいろいろこんなことしたいな、あんなことしたいななんて話してきましたけど、後半ちょっと、はい、まあ普段あの久田さんがね、
はい、
関わっておられる、まあ、子供さんというんですかね、
はい、
についてちょっといろいろお聞きしたいんですけど、
はい、
まあ、私もちょっと10年ほど前までちょっと学校関係とかに勤めてたことがあるので、
あ、はい、
なんか最近の子供さんってどうなんかなみたいなことをちょっと思うことがあって、
はい、
まあきっかけは結局ニュースとか見てると、すごいなんか子供さんの事件も多いし、子供の周りの関わる事件も多くて、
はい、
なんかそういう子供が関わる事件がない日がないっていうぐらい最近ニュースで、うん、やっぱちょっとその中学生高校生ぐらいの未成年の子供を巻き込んだなんか事件多いなと思ったりして、はい、久田さん何年前ぐらいから今のこう塾とかやってられます、
はい、一応あの塾平成大学に関しては18年前からやってるんですけど、
結構長いですね。
でもそれ以前から、うん、あのアルバイト的な形で、
ね、
他の教室でも行ってましたから、言ったらもう5、6年なると思いますけどね。
子供自身はなんか変わってます？当初なんか教え始めた頃に比べたら、
ちょっとこうなんていうかな、感動が薄れてる気がしますね。要はネットとかがあって、例えば僕は北海道好きで旅行行ったりするんですけど、その写真を見せてあげた時のその感動的な部分が、別にいかんでもネットで見れるやんみたいな感覚になっちゃってる。だから便利やからこそというね。
何やったっけ、 Google のなんか Google マップみたいなんで世界が見れちゃったりしますもんね。
そう、で自分 の、 あの家のこう上空とかが見れたりするんですよね。なんか便利は便利ですけど、それでなんか全部終わっちゃったみたいな感覚になるのはちょっと寂しい気がしますね。
観光旅行行かずとも観光した気分に慣れてしまうっていう。
そうなんですよ。
感動確かにないですね、それは。
その辺があるのと、あとはまあちょっと情報が行き過ぎてしまって、あの要は体罰問題とかあるじゃないですか、
はい、
だからもう子供の方からもうその体罰したら、クビになるとか分かってて、こう、あ、それ体罰ちゃうのとかすぐに言ってきたりとかっていう、まあ塾の場合はそんなね、あの体罰がどうのこうのっていう問題は基本的にないんですけども、学校でそういう話がよく聞いたりしますよね。
なんか子供自身は、まあ私もそんな分かってないですけれども、なんか本質的にはあんま変わってない、無邪気だったりとか、ちょっとこう甘えてきたりとかいう部分はあんま変わってないかなと思うけど、やっぱり周りの環境が大きく変わってるってことですかね。
と思いますね、
うん、まあ、おっしゃったように、そのなんか便利なものがどんどん増えてきたり、やっぱり大人も、
はい、
ね、それに慣れた大人たちがどんどん
そうそうそう、
あの、ね、周りに、うん、まあ、あた、まあ、言うと今の小学生中学生のお父さんお母さんたち、私たちと多分同世代ぐらいなのかな、と思ったら、やっぱりなんか随分と便利な世の中にね、生きてきた人たちが今度はね、あの、お父さんお母さんになってくるわけで、
はい、
だからやっぱりその周りの環境が随分変わってきたってことですかね。
ですね。だから保護者の方ももう LINE とか使いこなせて、
はいはい、
うん、共にこう使い合ってるみたいな感じはするんですけど、
もう親子の会話もだから LINE でやり取りするみたいな時代ですかね、はいはい、もしかしたら。
だからおかんメールとかね、面白いのあるじゃないですか。
はいはいはい、
うん、だからそれぐらいも日常のその家庭関係、親子関係でもそういうネットとかメールを通じて会話する時代になったのかなっていうのはありますけどね。
まあね、なんかテレビ番組見てたり、いろんなメディアとか見てても、結構そういう教育的なことでなんかこう特集したりとかしてるのもあるんですけど、はい、なんかこうあれ見ててもなんかこうどっかちょっと一言とは言わないんですけど、ちょっとね、
う
ん、なんかこう上の方でお話してるのかなっていうことがよくあって、
ね、
実際に現場で接してる方たち、まあ久田さんのような方たちがどんなことを感じてはんのか、どんな問題に向き合ってはんのかなっていうのはすごい常々感じてて、どうしてもテレビって大枠なんで、
はい、
いい面しか、
はい、
あとは大げさに言う面しか伝わってこなくって、もっと細かくって大変な部分があるんだってことはきっとあるんちゃうかなっていつも思ってたんですけど、
はいはいはい、何年か前でもやっぱり金八先生とかでもドラッグの問題扱うとかね、
はいはい、
まあ、問題になることもあるとは思うんですけど、まだまだ日常的にはちょっとそこまでっていう、
うん
うん、そこまで取り上げるのはどうかなと僕は思ったりもしたんですけど、
うん、
やっぱり最近で言うとやっぱりネットのその LINE とか、
うん、
でつながってる部分で、うん、まあ、いじめにつながるみたいな、
うん
う
ん、
そういうところはちょっと 個人的には便利やと思うし、僕も実は使ってはいるんですけど、生徒にあんまり勧めたくないなっていうのは本音でありますけどね。
やっぱり大人と子どものやっぱり違いは、子どもは自分だけで処理しきれへんことが多いので、大人の場合は例えばネットでなんかこう誹謗中傷を例えば受けたとしても、受け流すとか誰かに相談するとか、もうちょっとうまく動ける方法をいくつか知ってると思うんですけど、やっぱ子どもはそれだけを受け止めてどうしたらいいかって多分困っちゃったり迷っちゃったり、親に相談した方がいいのか先生に相談した方がいいのか友達にした方がいいのか、結局は誰にも相談できずに悩んじゃうっていうケースも多いんちゃうかなっていう気はするんですけど。
そうですね、だから僕がまだ、まだまだその詳しくはないので、その LINE とかメールに関してね、生徒たちの方がよっぽど詳しく知ってて、もうちょっとこういうの分からへんねんって言ったらすぐ教えてくれたりするんですよ。だから確実に使いこなせてはいるんですけども、機械に使われているんじゃなくて自分で使いこなせる部分までまだ行ってないかなっていう気がするんですよね。
なんかうちはね、おいっ子がね、ちょうど、まあ、中学生の2年生ぐらいで、そろそろなんか携帯を使いたいなっていう年齢なんですけど、はいはい、でもなんかおいっ子はそこはちょっと、まあ、賢いっていうかあれなんですけど、もう電話が喋れるだけでいいって言ってガラケーを選択しよったんです。
珍しいですね、うん、これは素晴らしいですね。
なぜならもうやっぱりそのいじめがあるとか、はいはいはい、なんかそういうのを情報で知ってしまってて、僕はそこに巻き込まれたくないから、はいはい、電話できるだけでいいってなんか言い合ったらしいんですね。だからでもほんまに全員が全員そういうふうにはならないじゃないですか。やっぱり大きな誘惑でお友達とつながっていないと不安だっていう子が多いから、やっぱり大半の子はスマホだったりとか、やっぱりそういう
最近持ってますよ ね、
ほとんどなんかそういうふうになっていくと思うんですよ。だから持ちたいっていうものをなかなか止めるっていうのは、親も周りの大人もなかなか厳しい中、いかにそれをこううまく使えるかとか、まあ、大人みたいなその受け流し方じゃないんですけど、なんかそういうルールとか、なんかその教えるところっていうのはなんかあった方がいいんかなって思ったり、なかなか禁止するって言ったらもう禁止してしまうでやりやすいんですけど、ただ禁止すればするほど裏でやりたくなるもんじゃないですか。昔から、学生の頃から、だから禁止してしまうっていうのが簡単やけども、やっぱりそれ以外の方法で、なんかこう子どもたちがそこのトラブルに巻き込まれない方法ってなんかないかなって、ちょっと私もだから LINE とか全然やってないので、内容的にわからないんですけど、ただまあ、結構攻撃的にいっぱい言葉が来てしまうと、それに対応できないっていうのはよく聞くので、だからそのなんかこう防ぎ方じゃないけど、なんかそういうのはもうちょっと大人で詳しい人がやっぱりその辺のなんかこう防ぎ方じゃないけど、なんかそういうのも教えて、同時に教えていかなあかんのかなと、使い方っていうのかな、なんかそれはすごく思いますけどね。
そういう授業はあってもいいと思いますよね。学校なり、
まあ、もうね、堂々と学校でスマホの使い方っていう授業があってもいいかもしれないですね。
だからいろんなその友達同士だけじゃなくて、いろんなこうネット上の問題とかあるじゃないですか。だからそういう危険な部分も全部
晒してしまうね、
その上でどういうふうに使っていけばいいのかっていう、ちゃんと教えるところを作った方がいいと思いますよね。
もう隠してしまうんじゃなくてね、
どうせ遅から早から使うわけですからね、今の時代。
なるほどね、なんかやっぱりそういうふうにやっていかないと、もう多分大人が逃げてしまって、ここはまだ教えなくていいよっていうよりは、もうどんどん教えていって危険性とか、そういうことを教えながら使うんだっていう、よくほらナイフを使うのに危ないから使わせないっていうんじゃなくて、はいはいはい、使い方を教えて、正しいナイフの使い方を教えるっていうのと多分一緒やと思うんですけど、
最近欠けてる部分ですね、そこはね、本当に、
だからやっぱりそういう意味ではいろんなやっぱ周りの大人の責任も多分いろいろありますよね。
あとはそのソフト自体にその悪口は受け付けないみたいな機能をつけるとか、
そうやね、そういうのもあってもいいかもしれませんね。なんかまたこういうちょっとコアな話をできればこう専門家とかを入れながら、
そうですね、
話してみると、またちょっと聞いてる人にも参考になるお話ができるかもしれませんね。
今後楽しみにしたいと思います ね、
はい、はい。
本日はプチ井戸端会議と題していろいろお話ししてきました。最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。
みんなの NPO サロンでは、本日ご紹介させていただいたお話の感想や NPO 市民活動に関するご意見や質問などをお待ちしています。住所、氏名、年齢、電話番号をお書き添えの上お送りください。宛先はこの後のエンディングでお知らせしますので最後までお聞きください。
みんなの NPO サロン、見たい聞きたいこれが知りたい、久田と
重村がお送りしました。